今のご挨拶にありましたように、信者の皆様の和ということ、そして細かいお祝い日とかその他の行事のあるときに、それを契機として、それを良い機会として、皆様が具体的に相互いの親睦を示し、またこれを固めていらっしゃることを伺いまして、本当に心強く感じました。また先ほどドバーラ神様が、おっしゃいましたように、最初100人足らずの信者さんが1年前のこの剣道式の時でありましたか、お集まりのその様子を思い出しますが、今は300人内外になったということです。それはいろいろな事情がありますが、しかしあと1年経ったら600人になるかというわけでもないのでしょう。そういう数字の問題よりも、むしろここに神様の家が建てられ、小さいながら皆様の霊魂の養いとなるイエス・キリスト様のおいでになること、これがこの教区にとって大きな出来事でありましたが、本当に1年間振り返って、皆様がここからたくさんの霊的な糧を神様を通し、また筆跡を通してお受けになったことと思って、神様に対する感謝を新たにし、また皆さんの日常の、たくさんの努力を本当に感激を持って思い出すわけであります。どうもありがとうございました。神様も、ご苦労様でした。日本語も大変お上手になりまして、良い立派な先生がいらっしゃることを楽しみにしております。やはり私も、知らない国と言ってはおかしいが、やはりよその国の言葉というものは分かったようで分からないものなので、その苦しみを私も少し経験があります。さて、先日こちらに12月の29日に帰ってきたんですが、もう公開が終わりまして、再びヨーロッパに行く機会もないかと思いまして、わずかの時間を利用してフランスを回ってきました。あちこち大急ぎで3週間ほど回りまして、毎晩違ったうちに泊めていただくようなことになりまして、少し睡眠不足で戻ってきましてね、暮れの29日なわち30日の日に、ブラジルの布教に出かけるこちらの木村神様の見送りのために間に合うように、ギリギリいっぱいに帰ってきたんですが、その間リヨンの、リヨンと言いますとフランス中南部のパリに次ぐ有名なところであります。ドバール神様に言えばパリよりも有名なところだとおっしゃるかもしれませんが、リヨンといえば日本とは大変、関係が深いので横浜市と姉妹市になっていますが、絹織物で有名なところで、昔リヨンの染め物屋さんの息子さんが神様になって日本においでになったことがあるのです。その方は健康を害して4年ばかり経って関西の方におられたんですが、後お国へ帰ってリヨンにお帰りになって、お父さんの大きな染め物の会社の息子さんでしたが、特にその会社ではあのカーキ色の日露戦争の時に染めたあのカーキ色の染料を発明した人ですが、日本ではカーキ色と言ってますが、あれはカキ色というところから来たんですが、カキを絞ったあのカキの汁によく似てるからカキの色と言ってフランスで始まって日本のために作ってくださったんだそうですが、そのお父様はです、その息子さんは 後司教様になってクレルモンというところの司教様におなりになって、私がフランスへ勉強に行った頃司教様でした。そのようなことを思い出し、リヨンというところは懐かしいのですが、特にドバール神父様がリヨンの近所からおいでになっておるので、ぜひこの際ご両親やご兄弟にお会いしたいと思って伺ったわけでありました。クリスマスの前の24日朝早く、あちらは、やはりドバール神様のお国はまだまだ高い山の山国です。信州のようなところ、雪が降っておりまして、神様の弟さんご案内でご両親のお住まいになっている神様の少年時代の懐かしいところへ行きまして、お父さんお母さんにお会いしたんです。からお姉さん妹さん弟さん、それからまだたくさんあちこち結婚してよそい嫁いでやらしているご兄弟お妹さんたちのうちにも行き、またお甥御さん弁護さんにもお会いしまして、日本の国に宣教師として働いているご両親は毎週のように日本のニュースが欲しくておられるということを目の当たり見まして、また神様もこのうちも座敷も神様とそれからボイスタウンにおられるルベル神様のとの協力で、横浜の私たちはただわずかばかりそれに、いくらかを付け加えるというほどのことでもないが、ご奉仕したような時代で、ほとんどがドバール家の、ご自分の遺産でできたもので、もう司教さんもうあと一輪もありませんとおっしゃるんで、これからお御堂を建てるにはどうしたらいいかということをいつも心配しておられますが、もう一度フランス行っても自分の財産はもう一銭もないからどうにもならんとご冗談におっしゃる。いや、小さく言って不服をおっしゃる方はまずそれから考えてほしい。一坪でも皆様お作りになることは大変なことでしょう。日本で土地の値段、建物の値段がべらぼうに高いことは、私が行って話して初めて分かりになった。1メートル平方が 何万円もするってことは、いくら息子に対して信頼の心があっても親としても本当に信じられない、涙ながらに聞いてる話だったが、その当の司教から言われて、もうこれ神様のおっしゃったことだねって笑ってるんです。一坪ね、4万5千円なんていうと1メートル四方が1万5千円のことなんです。三尺四方1万5千円、こんな土地の値段、外国人が聞いたらば、教様は位取り間違えてませんかとおっしゃる。なんぼ言ってもそうなのです。ピン、いわゆるピンと来ないのです。そういう日本の布教がどれほど難しいか。まあ、そう申し上げてはおかしいが、私たち日本人は、やはり暮らしが忙しいの、やはり交際が多いの、付き合いがたくさんあってとか、あるいは洗濯物がたくさん溜まってるとか、わずかの口実で神様のところに集まることはやはり、怠りがちになるものでありますから、皆さん気をつけましょう。お互いにね、また寒くなると、まあそこまで言わなくてもいいねって司教さんに言われるからやめましょうね。あったかい時よりも寒い時の方が少しね、辛いこともありますね。でそのようなことが、具体的なことが信者の生活なので、信者になるということはね、公共より勉強することじゃないのですね。そんなことは簡単に2日もあればできるのですよ、公共よりの勉強ぐらい。いや、公共よりができなくたって神様は信者にしてくれるかもしれませんが、しかし信者になるということは生涯毎日同じような平凡なこの生活の中に神様を見出すことでしょうね。それで教会ばかりが宗教じゃないのです。お御堂ばかりが宗教じゃないのです。今そんなこと言うのは、お御堂がない このお溝がなくて困っている皆様の、いや私たちのこの、状態を目をつぶって知らないふりしようというのじゃないのです。お溝が欲しい、お溝欲しいと神様が、まあ、歌のように、小聖人の連投のようにおっしゃるんだけれども、それに耳を貸さないわけじゃないので、お溝ばかりが宗教じゃないというのは決してお溝を立てることを私は逃げようとするのではないのですね。しかし日本の布教はね、よく聞いてください、お溝を作ってさあいらっしゃいという布教ではダメなのです。もうこれから皆さんの内がお溝にならなければ日本の布教は到底これ以上進みません。いや上面の表面だけのカトリック教会に戻ってしまいますよ。ご覧なさい、ローマの教皇様はあのローマ市だけの司教様ですけど、司教としてはね、横浜の教区に直接のパパ様としての教皇様ではあるけれども、ローマの司教としてはローマの御堂について私たちはそんなに深い責任は、まあ、共同責任はあってもないのですが、ローマに300万の信者がいるのです。300人じゃないんです、300万。ところがローマの昔のね、バチカンの周囲ですね、私が泊まってたところ、あの辺は昔のローマです。1キロ四方にね、お御堂が200あるんです。誰も来ないところです。もう博物館みたいになっちゃってるんです。だから日本から観光に行く人たちはそういうところかしか見ないから、カトリックといっても博物館みたいなお溝しか見てないから、カトリックはもうおしまいだ、行き詰まったなんて言ってくるんです。ご迷惑ですね。教皇様は町の周り、つまりこういう二俣川のような都心から離れたところにたくさんのアパートができて、教皇様はその周りに教会を建てるので必死になっているのです。で信者は300万いても1文も出さないんです。これ恐ろしいですね。お膝元の信者がそうなのです。1文も出さないんです。どうしてですか。教会は金があるんだっていう。このようなことは公会議って裏話ですがね、公会議の裏話の中でもすごいもんです。こういうことを我々でなければ気がつかないんです。ヨーロッパの司教様はそんなところ目につかないです。失礼ですが、我々こそ分かるんです。信者が献金をする、日本のような信者だったらね、ローマはもう明日全部溝ができるという人がいるので、教皇様もそう思っているのです。むしろ日本の信者の方が布教に献金とかお金の問題については寛大です。素晴らしいんです。だから皆さん、お世辞じゃないが、天使様にそうして神様にお仕えすることができた皆様は、過去のことを心よりも感謝してください。私は本当に皆さんにありがとうというのは、そういうことを見てつくづく言わなければ私は申し訳ないと思って言うのです。